今日は命の務めの6回目ということで、ちょっと副題がですね、面白い副題になっています。キリスト教からの解放。私たちはキリスト教徒ではないんです。キリスト教を信じているんではなくて、私たちはキリストを信じているんですね。この教というのが非常に癖物である。実はですね、こういうものを見つけたんです。現代の使徒による宗教改革というものがありましてですね、まあ名前言いませんけど、油注がれたアメリカの、有名どころの器が進めている動きだそうです。回復された使徒の肉体においてキリストがすでに再臨している。わお、わかります？名前言いませんけど、有名どころの雑誌や新聞に名前、写真が出てくる、そういう人たちにおいて、肉体においてキリストがすでに再臨している。キリストは私たちのうちに内住しておられます。すべてのクリスチャンの中に。これ肉体における再臨を否定する。敬虚とはキリストによる王国、王国可能の際の喜びと興奮であり、キリスト者が文字通り空中に引き上げられるわけではない。わお。ローマ 8-19 に記されている神の子たちの出現あるいは権限とは、回復された使徒のことを指している。私たちは全員神の子です。私たちを通していつか脱皮するように神の子が出現するんですよ。黙示録 2-26 から27に記されている、鉄の杖を持って諸国民を統治する神の勝利者とは、回復された使徒を指している。コリント全書 15-25 に記されている、すべての敵を足の下に置くまで国を支配するキリストとは、キリストの体なる教会を指しており、キリストの足とは万人のしもべである回復された使徒を指している。黙示録 12-5 に記されている、鉄の杖を持って諸国民を統治する男の子とは、神の勝利者すなわち回復された使徒たちによって構成されている集合的人格としての男の子を指している。諸教派に分裂したキリストの教会はバビロンであり、キリストに立ち返る回復された教会は、すべて必ず回復された使徒のカバリングのもとに入らなければならない。わお。これから外れる者は聖霊に逆らっている、罪を犯している。聖霊に逆らう罪を犯した者は許されない。わお。私なんかも真っ先にも聖霊に逆らってますから。こういうムーブメントが今起きてですね、現代の使徒による現代の宗教改革を進んでいると。本当ですか？これ非常に危ない、危ない。でこれをクリスチャン雑誌が特集してですね、堂々とこういうものを出してるわけですよ。名前は言いませんけど、危ない。非常に何か流れがおかしくなってます。思いません？私たちがとどまるところもこれ逸脱していますよ。私たちはどこにとどまるのか。たまたまこのこういうものを見ましてですね、まあ僕はいわゆるメディアって一切読んでないんですよ。雑誌も新聞も一切見てません。だから世の中でね、キリスト教会の中で、日本キリスト教の中で何が起きて、どこにどのようなものがあるか一切知らないんです。知らない方が幸いです。我々が唯一知っていればいいお方はどなた？ジーザス。あとなんでそんなものを知る必要あるの？流行に遅れちゃいけないとかね、新しい例の流れに乗らなきゃいけないとか、なぜそんなものを求めなきゃいけないの？私たちは初めから聞いていたところにとどまれ。あえて私はキリスト教からの解放ということで今日交わりたいと思います。でプリントをご覧ください。キリストバーサス、キリストバーサスキリスト教というふうに書きました。で、私たちクリスチャンというのは何を信じているかというと、教を信じているんではないんです。 私たちはパーソン、お方を信じているんですよ。エメン。こんな教え信じてどうするの。こんな教え、スローガン、現代の宗教改革、回復された人、油注がれた器によるね、こんなのに乗っかってどうする。振り回されて消耗して終わりですよ。驚きました。ここまで来ているのか。廃墟ですよ。今日というのは皆さんに要求するだけです。クリスチャンは格あるべし、こうこうこう、現代の流れに乗るべし、遅れちゃいけないね、何々をやるべし、11献金をやるべし、何々をすべし、伝道すべし、何かを皆さんに要求するだけです。これが今日です。パーソンは、お方は私たちを満たしてくださる。エメン。ハレルヤ。要求しません。要求するどころか、主は自分が追うと言ってくださる。日々我らの重荷を担われる主よと書いてある。そして私たちクリスチャンはキリストのパーソン、キリストというお方と有機的に結合されているんです。もう二度と引き離されることはありません。クリスチャンはキリストの命をうちに得ている存在であります。その意味でキリストは私たちに全員に臨在しているんですよ。回復された人だけにおいてキリストが再臨している。こんなのどっから出てくるんですか。冒涜ですよ、これ。冒涜。これがね、いわゆるキリスト教の書店で売られている雑誌にこんなものが特集で出ている。驚きますね。廃墟です。私たちはキリスト教信者からキリスト信者へ脱皮する必要がある。これ前回交わりました。私たちは今日を信じているんではないということです。ヨハネの五章を見ていただきましょう。ヨハネ福音書の五章、ここに、ベテスダの池というのがありました。で、これ前にも一度ですね、交わったことあるんですが、ベテスダの池、これ憐れみという意味なんですよ。で、ここにですね、大勢の病人、盲人、足苗、痩せ衰えた者が伏せっている。そして38年もの間病気にかかっている者がですね、いたわけです。で、イエスは、この彼に、伏せっているのを見て、長い間このことなのを知って彼に言われた。良くなりたいか。あのね、面白いんですよ。イエスご自身から何かを語りかけて接近しているのはここの場面なんですよ。他はね、例えばあの目の見えないバルテマイがね、あのダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと言っていったわけ。ところがこのところだけはイエスの方から近寄って、で、イエスはあなたは私に何をしてほしいのかとか、あなたは私がこれをすることができるのかとか聞くでしょ。あえて挑発的に聞くんですよ。そうでしょ。目の見えない人に向かって何をしてほしいのかと聞くんです、イエスは。だけどここはイエスの方から良くなりたいかと聞いているんです。ここだけ。そしてこの池はね、どういう場所かというとね、天使が降りてきてね、そしてそこにですね、一番初めに降りてった人なんかだけが癒される場所だったんです。これが宗教です。わかります？歩けない人、弱ってる人、どうしようもなくなっちゃってる人が真っ先に降りてったら癒される。これが宗教です。宗教は自分で真っ先にそこへ降りていかないと癒されないの。しかしイエス・キリストはここで自ら良くなりたいかとイエスの方から接近してくださっているんです。宗教は私たちが何かの条件を満たして、真っ先にね、満たして真っ先に降りてったら癒されるというのが宗教です。しかしできない人にそれを要求しているわけ。だけどイエスはご自分から接近して、そして良くなりたいかと声をかけてくださるお方です。私たちはこのね、元、救われる前はベテスダの病人と同じだったんです。そうでしょ。いろんなことあれこれあれこれやったって絶対救いを受けなかった。むしろその条件満たすことはできない、 要求されたってそれはできなかった。しかしイエスの方から近寄ってくださって、そして私たちに何をくださったんでしたっけ？命です。でこのようにしてね、この、ヨハネの5章では宗教の行い実行とパーソン、イエスというお方の対比が非常に明確に見ることができる章なんです。私たちはこの何か条件ね、天使がかき回したら真っ先に降りてってそれで、癒されるというそういう教に従うんではなくて、声を向こうからかけてくださるお方によって救われた。これがヨハネの5章です。ですからここは我々のですね、再生、霊が死んでしまってその霊が再生される、まあ経験についての適用ですね。私たちにとっての適用としては。そして6章へ行きますと、ヨハネの6章へ行きますと、今度ここでですね、大勢の群衆が腹を空かせている場面が出てくるわけです。で、皆さんね、いわゆる救いを受けたとき、バプテスマされる。で、上がってみると何かこうさっぱりしてですね、内側にこう喜びが満ちてきて、なんかですね、こう軽くなって、そしてこうホクホクしてくる。そういう経験を誰もが持っているはず。ところが、だんだんだんだんとキリスト教会のいろんなものに関わり、人間関係に関わり、あれこれあれこれやっているうちに、どうなっていきました？喜びが増し加わりました？だんだんと重荷を負わされ、干からびて空腹になってってしまう、腹ペコになってってしまうのに、誰も食べさせてくれないという経験を経られませんでした？10年や20年簡単にそれで終わりますよ、じゃないですか。5章で救いを得ます。イエスの方から接近して私たちは命を得ることによって再生された。その後が続かないんですよ。養いが続かないんです。そうでしょ。今ね、伝道でね、例えばこういう運動も何のためにやるか、なんか人増やしたいんですよ。要するに人増やしたい。そして伝道でね、人に福音の別伝えて救え救え、ところが刈り取った後養いがない。刈り取ったらすぐに奉仕だね、フルタイムミニストリー入れとか、全部家庭家族もほっぽらかして仕事も投げ出してキリスト教会でなんかそういうような話になってってしまうから、みんな植え替えてしまうわけでしょ。満足してホクホクしている時間を与えてもらえないんですよ。そんなことやってたもんなら怠けもん、ぐーたらいいんです。聖なるぐーたらをやるんです。内側を楽しませなかったらクリスチャン生活何の意味もないです。内側が楽しくなかったらなんでクリスチャンなんてわざわざなるんですか。天国行きの切符持ってね、それはまあいつか死んだ後はいいのかもしれんけども、生きてる間どうしてくれんの。あと20年や30年は生きなきゃいけないんですよ。その間もう歯を食いしばってですね、もう雑巾絞りのように絞られて絞られて絞られて、そんな人生つまらない。楽しまなかったらなんで生きてる意味あるんですか。私はね、わかるんですよ。あの車で練炭でみんなで一緒に行ってしまう人たち、あの人たちの気持ちがわかる。なぜ、だって虚しいもん。神がなかったら世の中なんて生きてるに値せずと、私も若い頃そう思ってましたから、よくわかるんです。私たちはかろうじて、その主の御手によって救われ、そして6章行くと今度は、養いを受けなさいという、ね、話がここに出ているんです。さあそこで、このヨハネ5章、再生、救い、そしてヨハネ6章では、空腹の人々がいる。で、ここでイエスはですね、こう書いてあります。テベリアの湖の向こう岸へ行かれた。まあ、これ海とも書いてあるんですけどもね、Sea of Galilee ってなっているんですけども、この Sea というのは、海というのは一般的にですね、サタンによって堕落させられたこの世を意味しています。 ですから新天新地行きますと海は一切ないんですよ。から海の中にいた死人も全部吐き出されてしまう。呪いは一切なくなるんです。ですから海というのはあまりいいタイプ、いい予表ではないんですね、聖書の中では。そして海というのは我々がこのね、世の中でいろんな問題で吹き回され、嵐で吹き回されている、そういう状態を意味する場所です。だからイエス・キリストと一緒に船に乗って渡っていったら嵐が来た。でイエスはそこで寝ていたと。何とかしてください。海というのは嵐が吹くところね、我々の世、これを表す。罪とサタンによって堕落させられたこの世を表す。これが海です。でそこにいる大勢の群衆は皆腹が空いている。つまり世の中においては皆空腹なんです。もちろん我々は肉の糧はなんとか今日本豊かですから持ってます。しかし霊的な糧ない、心の糧がない、みんな乾いている、腹ペコの状態でいるんですよ。そしてさまよっているのが世です。ですから新宿の歌舞伎町だとかね、銀座行けばそういう上乾いてた人たちがいっぱいいるわけ。今松本清張の黒川の手帳ってやってますね。僕は大好きなんですけど、銀座のね、ドロドロした恐ろしい世界、あれは乾いてるからああいうところに入っていくんですよ。そこに何か潤いがあるかと思う。しかしその潤いというのは見せかけです。罠に落ちてしまう。これがこの世です。一方イエスは何て書いてあります？3節見てください。6章3節、イエスはあえて山に登ったんです。山というのはこれは神の創造のピーク、そして我々人間が本来住むべき場所を意味しています。山あるいは丘、これは私たちがいるべき場所、住むべき場所を意味しているところです。そしてこの山の上に登ってイエスは何をしました？バタバタ動き回りました。イエスは座った。山に登ったら座るんです。こんぜってせかされて、そして消耗するだけ。しかしイエスと共に山に登れば、私たちは弟子たちと共にそこに座った。座る。これが山の経験です。そしてこのイエスはですね、このユダヤ人の祭りである杉越が間近になっている。で、杉越っていうのは皆さんもご存知のように、いわゆる私たちのためにほふられる子羊なるキリストのわけです。で、それが間近に迫っていた。そしてイエスは目を上げて大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見てピリポに言われる。どこからパンを買ってきてこの人々にこの我々の必要を覚えてくださっている。しかしね、ご自分でね、なんか気を利かせてね、何かやるんではなくて、弟子にそのミニストリーを委ねるんですよ。だからあえてピリポにですね、試みてるんです。6節、試していったんだ。ね、本当はイエスは自分で出かえて、イエスの方はここに少年が大麦のパン5つと小さい魚を2匹持っている。しかしこんなに大勢の人々ではそれが何になるのかと、このね、200デナリ的なパースペクティブ、視界あるいは視点からの評価と、イエスにとっては5つの大麦のパンと小さい魚2匹、このコントラストを見てください。イエスにとっては200デナリなんていらないんです。皆さんね、私たちね、例えば人生をね、安泰に過ごすためにはですね、ね、1000万、1億、ね、そろそろ時期ですが、3億円。ね、あれがあれば人生安泰だなって思うんじゃないですか？わかります？あれさえあれば私たちは食いっぱぐれることがない、人生一生安泰だ。これは人間の評価の仕方なんですよ。そうでしょ。このピリポは200デナリって言ったのはまさにそういうセンスで物を言っているんです。しかしイエスにとっては200デナリなんてどうでもいい、3億円なんてみみっちいんです。わお、ドクタールークはかなり武士は食わねえと高用事でイエスにとっては大麦5つのパン、小さな魚2匹、これで十分なんです。わかります？ 私たちが持っているものが、このね、200デナリに比べて、こんなにちょぼっとしたね、このちっぽけなものしかないんだという評価しか私たちはしない。だけど、これをイエスが用いるときには、5000人に十分に行き渡るという、はい、ポイントは何でしょうか？額の問題？あるいはこのね、5つのパン、小さな魚2匹という、この数の問題？じゃない。それを用いるお方の問題なんですよ。もしかしてここにね、私がここにいたってね、5つのパンとね、小さな魚2匹じゃどうしようもないんです。ね、私は天を向いて、主よ、父を感謝しますって言ったってそのまんまですから、5000人にどうやったって配れない。しかし、ここにいたお方がイエスだったから、これが5000人に行き渡ったわけ。わかります？何を見なきゃいけないわけ？自分のところにある何か、自分の手元にあるものを見ているわけ？違う。パーソンです。その方を見ていなきゃ。あるいはその方が誰なのか、誰に頼っているのかが全ての鍵でしょ。イエスにとってはこの5つの大麦のパンと2匹の魚で十分なんです。だからもうあらかじめもうね、余裕しゃくしゃくで喋っているんですよ。そうでしょ。ピリポは焦っている。だけどイエスにとってはもういいんです、十分なんです。で、この大麦のパン、まあイエスキリストはですね、杉越の祭りとしてほふられました。さらに、食べることができるお方になった。食べることができるということはものすごく小さなお方になったということです。5つの大麦、大麦って何を表してました？レビ記23章を見ますとですね、杉越の祭りの後、初穂の捧げ物をするんです。で、春になる初穂っていうのは何かと言いますと、大麦です。で、実は、レビ記23章のところを見ますとですね、ちょっと見ていただきましょうか。レビ記の23章のところを見ますと、10節以降ですね、ここに、収穫の初穂の束を祭司のところに持ってくる。で、それを揺り動かして、捧げるわけですが、これ実は杉越の祭りから3日目に捧げるんです。杉越の祭りっていうのは、イエスが、十字架につけられた日ですね、金曜日です。それから3日目というと、要するに聖日です、主日。この時に捧げられる。イエスが復活したのは何曜日でしたっけ？主日ですよね。3日目です。つまり、この大麦の初穂は、復活した命としてのキリストを予表いたします。杉越から3日目に捧げられる初穂。で、キリストは、蘇った後、ね、マリア、マグダラのマリアでしたっけ？触ろうとしたら何て言いましたっけ？私に触ってはいけない。なぜ？私はまだ天に上がっていないからだ。なぜ？父に対して、初穂としてご自分を捧げなきゃいけなかったわけ。そうですね。ですから、あの後から、一週間後今度、トマスがね、あの時は触った。ですから、あの間にイエスはご自分を復活の初穂として御父に捧げているんですよ。捧げたんです。これが大麦としてのキリスト。キリストは初穂として、復活の初穂として私たちに与えられている。第一コリント 15-20 にですね、そういうふうに書いてあります。第一コリント 15-20、 今やキリストは眠った者の初穂として死者の中から蘇られた。つまりこの大麦というのは何を表しています？大麦のパンは何を表しています？復活し初穂として御父に捧げられ、また私たちが食べることができるようになったキリストを意味しているわけです。しかも5という数字、5という数字は4たす1です。4というのは、ね、四隅に、御使いが立っていたとか、あるいは東西南北からもわかるように、被造物を意味します。全被造物、全世界を意味する。 そして1はもちろん神を意味します。ですから4たす1なる5という数字は被造物プラス神、これは責任の数字です。つまり神は全被造物に対して責任を負ってくださるという意味です。ですから5つの大麦のパンというのは何を意味しています？復活の初歩として御父に捧げられた、食べられるようになってくださったキリスト、しかもそのキリストは私たちに対して責任を負ってくださるという意味です。しかもこの大麦というのは植物、動物、どちらでしょう？植物です。植物というのはイエス・キリストと言ったように、一粒の種がまかれて地に落ちて死ねば増える、つまり命の養いを意味いたします。我々の植物、もともと人間というのは罪を犯す前は何食でしたっけ？肉食ではないですよね。我々は草食だった。すべての木を神は食べ物として与えておられたわけです。しかし罪の後、贖いの意味を我々が思うために、肉食が許された。つまり血が流されるということによって贖いということがそこにあるわけ。食べるときにですね、私たちこうステーキ食べるときにミディアムでね、あ、ちょっと血が出てきた、贖いを思うべきなんですよ。肉食ってのはそういう意味です。私たちの命が養われるために何かの犠牲にされている、血が流れている、これの本体は何を意味します？キリストです。ですからこの植物の命という命、植物というのは私たちを養う命、しかも、地に種まいたらそれがパカッて割れて、そして増えていく、つまり復活、再生、復活の命を意味するわけです。これが5つの大麦のパンの霊的な意味です。そして2匹の魚、魚っていうのはこれは何の命ですか？動物です。ですから動物の命が私たちの命のために裂かれる、これはキリストの贖いを意味するわけです。私たちは食べるにせよ飲むにせよ全て神の栄光のためにね、しなさいと書いてあるでしょう。ですからこれからお肉食べるときですね、思ってください、贖いを意味する、キリストなんだ、キリストである。私たちが肉食するということはそこに命の犠牲があって私たちの命が保たれる、贖いがあるということをそこに見るべきなんですよ。そのために肉食が許された。そしてこの魚っていうのはどこに住んでいます？海です。海っていうのは、さっき言いましたようにこの世、サタンと罪によって汚れたこの世、しかし魚は塩水の中にいるけれども、魚自体はしょっぱくなります？ならない。同じようにイエスも魚として贖いの命をの提供するために魚として世に住んでくださった。だけどイエス自身には罪はなかったわけです。でこの2という数字はもうご存知ですね、証の数字です。ですからイエスはこの世において海の中において贖いのための命としての、魚としてですね、証しされた。しかしイエスはあらゆる誘惑試みにあったけれども罪は犯さなかった。イエスはこの世の中、つまり、ね、海のその塩辛い中にいたんだけれども、その塩自体をイエスはによって影響汚染されていなかった、罪によって影響されていなかった。これがこの2匹の魚の意味です。でクリスチャンのマークって魚のマークですよね。あれイエス・キリスト神の子王というのをね、ギリシャ語で頭だけこう通るとイクトゥスってなるんですね。それはイクトゥスっていうのは魚って意味だった。だから当時この魚のマークっていうのはクリスチャンの要するにこれ暗号だったわけです。暗号だったわけです。まあ今欧米行きますとね、こう魚のマーク車に貼り付けてますよね。イクトゥス、魚っていうのはまさにイエス・キリストご自身を意味しているわけです。でこの大麦っていうのは逆にこれは海の中ではなくどこに育つわけですか？地です。地です。 もしその地に塩気で汚染されたらそこには育ちませんよね。ですから地というのは命を、再生の命が育つべき場所、命が養われるべき場所ですから、イエスも再生の命として地において撒かれた、一粒の麦が撒かれた、それが割れて増えて、そして復活し多くの実を結んだ。で、我々の罪の贖いのためには、あえてこのサタンに汚染された、あるいは罪に汚染された海の中に生きていなければならなかったんです。私たちと全く同じように心見られなかったら、なぜ救い主になれます？イエス様だけスーパーマン、何でもできます。私とイエス様と何の関わりがある？何にもなくなります。イエスはあらゆる試みを私たちと全く同じように受け、また私たちの同じ弱さを持っていたから、私たちを憐れんでくださる。だから救い主になれるわけでしょ。つまりこのサタンのによって散々に攻撃されて、罪によって散々に誘惑された。しかし汚染されることはなかった。この海の中で勝利する証を立てられたわけです。2匹の魚として。これがこのね、2匹の5つの大麦のパンと2匹の魚の霊的な意味になります。ですから私たちの再生復活の命の養い、これが大麦です。そして5っていう数字は神が責任を取ってくださるという意味を持っています。そして2匹の魚っていうのは、私たちを罪の世から贖う、あるいは罪の元から贖うためにほふられる血を流すべき命、動物の命、これを意味している。そして彼は海の中で、しかし、塩によって汚染されることなく、勝利の命を生きた証を立てられた2匹の魚、こういうですね、霊的な意味を持っているわけです。で、私たちはね、さっきも言いましたが、この1年分の収入をすぐ思い浮かべる。しかしイエスはこの、まず何を私たちに第一とするのか、命の供給なんです。我々が生活の保障を得て人生ハッピーに生きる、これは付録だと書いてありますよね。神の国と神の義を求めれば全部は付録だ。まず何が大事か、命の供給である。そしてイエスは神なんだけれど、あえて5つの大麦のパン、また2匹の魚として小さくなることを好まれる神なんです。皆さんね、イエスがね、大きかったら困るでしょ。どうやって食べます？私は命のパンである、私を食べる者はって言ったって、なんか大きなこんなのがね、ドンと来ちゃったらね、どうやって食べます？じゃあ肉いっぱいあげますと、ステーキいっぱいあげますと、牛一頭連れてこられちゃったらどうやって食べます？私たちが食卓に並ぶものっていうのは、細かくされたものでなかったら我々は食べることができないんですよ。イエスはピリピにありますよね、神であられる方だったのに、その神であることを潔しとせず、あえて卑しい奴隷の様を取った。イエスはあえて小さくなることを好まれる主なんです。ですからヨハネの5章を見てください。6章です。ヨハネの6章でですね、この5000人に対してですね、イエスは感謝を捧げてから座っている人々に分けられた。で、ここに書いてある、キーワードいいですか。また小さい魚も同じようにして彼らに、こうぜひ赤線引っ張っておいてください。欲しいだけ分け与えられた。えめ、望むだけ欲しいだけください。あなたにはこれだけ、ちょびっと、一かけ、二かけ、ノー、ノー。欲しいだけ分けられた。エメン。私たちに欲しいだけくださるんです。エメン。キーワードですよ。欲しいだけ分けられた。しかも、彼らが、ちょっとまだ足りないんだけど、しかしまあ、イエス様の手前、 満腹した顔をしなきゃじゃないんですよ。彼らは何て書いてあります？十分食べた。エメン。キーワードです。十分食べた。欲しいだけくださる。十分食べた。満腹した。エメン。なお、余ったパン切れが12のカゴにいっぱいになった。12っていうのは永遠の数字です。永遠の完成の数字です。でしょ？だって12、新エルサレムは12の門、12の土台があるでしょ？ 12 の使徒の名前がある。12。で、宝石も12種類。これは永遠の完成の数字です。12のカゴがいっぱいになったんです。皆さん、ここにいた男たち5000人って何人ですか？この5000人は何人でした？ユダヤ人です。イエスはまずユダヤ人に満腹させるために来たんです。そうですね。だからツロフェニキアの女がイエスのとこに来た時に、何て言いました？イエスは意地悪ですよ。まず私は、このイスラエルのものにね、来たんであって、お前になんかやるものはないって言ったんですよ。意地悪ですよ、イエスは。しかし、その女の信仰は、主をお言葉通りです。神と論じ争うのは損ですよ。主よ、なんであなたはその愛がないんですか？私のことを裏切り、私の期待をなんで沿ってくれないんですか？傷ついた。もうイエスなんか嫌だ。と、やったらそのツロフェニキアの女は、もうそこでおしまい。しかし、イエスに対して何て言いました？女は、主よ、お言葉通りです。子犬も机の端から落ちるパンくずには預かる。これが異邦人である私たちでしょ。この十二のカゴにいっぱいになったパンくずは誰のために用意されたものですか？私たちです。私たち。十二のカゴにいっぱいになってしまう。我々異邦人に対しても余っているんです、皆さん。ハレルヤ。なんかね、自分だけ満たされよ。上渇きを覚えてね、あの人のところ行って暗示もらって、個人予言もらってなんだかんだ、こういうのってすごく寂しいと思いません？私が問題抱えて、私がね、何か満たされないから、私が満たされたい。あの人、この人、この人。すごくなんか豊かさがないっていうふうに感じません？豊かな人はどうしてるんですか？ドンと構えてりゃいいんですよ。なんかね、あちこちあちこちあちこち、こういうのってのはね、自分の上渇き貧しさを証ししているだけです。我々に対してイエスはパン切れ、イエスは大麦のパンですよ。そのパンくずとしてなお十分なんです。だから12のカゴでも、10のカゴじゃない、11のカゴでもない、12のカゴにいっぱいになったんです。我々に対しても十分なんです。ですから、あちこちあちこち焦ってですね、かき集める必要はない。もう、いっぱいになっている。イエスのカゴは満杯だということです。ハレルヤ。皆さんの分があるということです。皆さんの分が用意されているということです。ベテスダの池のように、我先に我先にと、は一番一番にならなくていいということです。一番どんじりのものですら、満ち溢れると書いてある。エメン。御国では一番小さなものも、ね、ヨハネより偉大なものはない。ヨハネは女が産んだもので一番偉大だった。ですから旧約の聖徒より偉大なんですよ。だからそれよりも、神の国の一番ビリは偉大だって書いてあるんです。皆さん一番なりたいですか？神の国で一番なりたい、一番なりたい。我々はビリで結構です。ビリでもなお、分がある。こぼれることがない、溢れているということです。えめ、安心します。えめ、急かされちゃダメですよ。何かやってないと落ちこぼれてんじゃないかと、もう失格するクリスチャンじゃないかと、呪われちゃうんじゃないか。 NO、 我々はビリで十分です。なお余りある神の豊かさが分として与えられているわけですよ。えめ。そして14節、はい、ここでですね、人々は、いいですか？イエスのなさった印を見るわけ。人は何を見ます？200デナリを見たり、ね、こういう 印だとか目に見えるものを見て、この方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。そこでイエスはその通りである、我こそは現代における預言者である、私の預言をありがたく聞くようにと言いました。イエスはどういうふうにしました。そこでイエスはどうされました。人々が自分を王とするために無理やりに、無理やりっていうことはどういうこと？イエスの意思とは反するということです。無理やりに連れて行こうとしているのを知って、ただ一人また山にどうなったわけ？逃げたんです。退かれたんです。エメン。さっきのこれと比べてください。現代の回復された人においてキリストが再臨している。全教会はこの回復された人のカバリングのもとに入らねばならない。統治する男のことは回復された人のことである。勝利者とは回復された人のことである。預言者だ。この霊とこのイエスの霊、もう分かりますね皆さん。預言者だ。この人の預言は的中率 80% だ。私の預言はすごい。もう霊が違う。イエスは印を見てね、人々が自分を王とするために無理やり連れて行こうとしていることに対してどうされたんですか。退いた。エメン。これがイエスのスタンスです。そして私たちのスタンスでもあるべきです。皆さん、現代の預言者が使徒だ、持ち上げられて気持ちよくなったらとんでもないことになりますよ。簡単にサタンの罠に落ちますよ。ポンポンポンって乗せられてズドン。私たちは低い方を選ぶべきです。小さい方を選ぶべきです。惨めな方を選ぶべきです。みっともない方を選ぶべきです。人からの栄光なんて受けたらどうなります。それこそもうかき回されますよ。人からはむしろあざけられる方が幸いです。退け。こう言ったこんな運動から退け。こんな人の栄光を求めるようなものからは退け。山の中に退き、そこでどうするんですか。イエスは何をしたんですか。道々と個人的に親しく語り合ったんですよ。エメン。イエスは群衆が押しかけたらば逃げるんです。人々から持ち上げられそうな時逃げるんです。退くんです。自分というものを出してね、自分、これはものすごく結局自分の首を絞めます。私たちは自分を隠すべきです。小さくなり退くんですよ。これがイエスのスタンスです。人は何を見ています。ここでイエスキリストがどういうお方かということを見ていない。イエスは死んで復活した初穂として、大麦として、命のパンとして、しかも5つのパンとして私たちに対して責任を負ってくださるお方、また贖いの魚として2匹のね、この海において生き、また勝利をされた証を持っておられる魚として小さくなったお方なんです。私たちが食べられるほどに小さくなったお方がイエスキリストです。しかし人はそこを見ない。この行った印、技を見てイエスを祭り上げようとするんですよ。しかしイエスはそれに対してはどういうふうに応答します？そこからは退くんです。これが私たちの状態ですよ。こういうの見てね、こんなのに乗ってったらどういうことになると思います？人生本当に振り回されて消耗されますよ。崩されます。この後始末誰が取ります？誰が責任を取ります？取りませんよ、この人たち。お前ら勝手にやったからいけない。お前たちは勝手についてきたからじゃない。こういう人たちは責任を取ってくださる？の。責任を取ってくださるのは5つの大麦のパンなるジーザスです。また私のあらゆる問題を贖い、私たちをあらゆる罪の問題、世の中の問題から解放してくださる、ね、嵐が吹きすさぶこの海から我々を解放してくださるお方は誰？彼ら？預言者？人？現代の回復された人？預言者？違う！ジーザス！我々が戻るべきところはどこですか？ ジーザス。イエスは今どこにおられます？もちろん天におられる。しかし今皆さんのうちにおられるほどに小さくなったお方。しかも私たちはイエスを食べることができる。食べることができる、飲むことができるほどに小さくなったお方がイエスです。私たちはね、退くべきです。人から評価されて高く持ち上げられて名前がね知られるようになる、これは危ない。もうそういう兆候出たらあえてそんなものは壊す。そしてあえて退くんです。退いてどこに行きます？イエスの元です。そして初めから聞いていた教えにとどまるんですよ。エメン。そしてイエスをエンジョイする。この十二のカゴにいっぱいになったイエスのパンをたっぷり食べて食べ飽きよ。我々はね、こそこそとね、なんかね、仙人になるんじゃないんですよ。実は豊かに潤され、豊かに満腹するためになるんです。これが山の生活です。山の生活です。ハレルヤ。祈りましょう。おー、ジーザス。ハレルヤ。ハレルヤ。おー、ハレルヤ。ハレルヤ、主を感謝します。おー、ジーザス、ジーザス、ジーザス、ジーザス。おー、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。おー、ジーザス、ジーザス、ジーザス。主を感謝します。あなたは5つの大麦のパンであり、また2匹の小さな魚であることを感謝いたします。私はこういう何々教、何々ムーブメント、何かの運動、新しい霊の流れの運動とか、これらのものから脱出いたします。私たちが従うべきもの、私たちが信ずるべきもの、私たちが委ねるべきお方、教ではありません。パーソンであります。イエス・キリストというパーソンであります。お方であります。教ではありません。私たちをどうぞこのキリスト教から解放してください。西洋経由のいろいろな文化に汚れ、また人の何かによって汚れたその今日から私たちを解放してください。そしてただこのお方に焦点付けられますように。我々に必要なのは今日ではありません。いろいろなこういう実行方法ではありません。お方であります。あなたはこのように小さくなられたことを感謝いたします。私たちのうちにおられるほどに小さくなってくださったことを感謝いたします。5つの大麦のパンとして私たち被造物に対して責任を負ってくださるお方であることを感謝いたします。私たちの人生のすべてはあなたの支配のもとにあることを感謝いたします。サタンではなくこの世ではないことを宣言する。イエスが私たちをコントロールしてくださっていることを感謝いたします。目の前にこのような欠乏があり、多くのものが飢え、そして自分の手元にあるものがこのように小さなものであるとき、私たちは絶望いたします。思いで評価し、人間の目で評価し、そして自ら落ち込んでしまうものであります。しかしイエスがおられるならば、5つの大麦のパン、2匹の魚が5000人を養うことを感謝いたします。なお余りあるお方であることを感謝いたします。望むだけくださるお方であることを感謝いたします。十分に食べ飽きることができるお方であることを感謝いたします。大麦は初穂の捧げ物であり、 あなたは復活の初歩としてご自分を父に捧げられたお方であることを感謝いたします。また2匹の魚は私たちの贖いのための動物の命であります。私たちがこの肉を食べるときに贖いのあなたの御業を思うことができますことを感謝いたします。2匹の魚と5つの大麦のパン、なんと人間の目には小さなものでありましょう。人はこれらのものに目を留めることはないのであります。しかしイエスはそこをあえて5000人を養う御業をなすチャンスとされることを感謝いたします。私の目の前にこのように何もないように見える時こそチャンスであることを感謝いたします。その方がおれば、その方がおれば豊かに食べ飽きることができることを感謝いたします。ハレルヤ。お、私たちは求めるものを間違えることがありませんように。終わりの時代、このようなあらゆる教えの風が吹き回っております。主を何という冒涜でありましょう。イエスの名によってこれらの教えを断罪いたします。私たちは初めから聞いていた教えにとどまるものであります。初めから聞いていた教えとは永遠の命なるイエスと父を知ることであります。私たちの交わりとはこの父とこの交わりに預かることであります。この油塗りの中にとどまることであります。この油塗りは私たちに全てを教えるのであります。ですから誰かに聞く必要がないと書いてある通り、私たちはこの内なる油塗りに従い、命の感覚に従って歩むものであります。目に見えるものによりません。目に見えるものを追いかけません。ますます内側へと退きます。人々はこのような印を求め、現象を求め、人の目にきらびやかなものを求めるでありましょう。私たちはそのようなものから退きます。人が評価するものからはむしろ退きます。山に退き、そこで父と親しく交わることを願います。イエスよ、あなたがいつもそうされたように、人々がイエスを持ち上げ、イエスを高く上げようとするとき、イエスは自ら低くされ退かれたことを感謝します。あなたは大いなる方であるのにもかかわらず小さな方であることをあえて選ばれたことを感謝いたします。それは私たちの命のパンとし、また私たちをあがなうためであることを感謝いたします。もしあなたが偉大な方だけであったならば、どうして私たちが関わりを持つことができましょう。あなたがこれほどに小さくなられたゆえに、私たちはあなたを食べあなたを飲むことができることを感謝いたします。主よ、どうぞ私たちがこれから何を求め、どういう歩みをするのか、今あなたの御心を語ってください。聖書があり、内側に御霊があり、真理が私たちを自由にし、あなたが御手を持って責任を負って導いてくださる、この世において勝利をされ、罪を犯されなかった証を持っておられる魚であることを感謝いたします。本当の意味での豊かさ、本当の意味での満足、本当の意味での十分に食べ飽きるという経験を私たちが求めることができますように。我々異邦人は何ら神とは関わりがなかったにもかかわらず、あなたは私たちにもパンくずとして届いてくださるお方であることを感謝します。主よ、あなたのお言葉通りです。私たちは子犬であり異邦の民でありますが、多くの机からこぼれるパンくずに預かるものであります。このパンくずですら豊かであることを感謝いたします。私たちを十分に明かせてくださる方であることを感謝いたします。私たちはますます満足すば満ち足りる民であります。ハレルヤ。おお、ジーザス、 そのあなたの豊かさをもっと知り尽くすことができるように、もっと極めることができるように、私たちを表面的な経験から解放し、命の深みへと導いてください。おお、命の中へと導き、その命の豊かさを十分に享受することができるように求めなさい。十分に食べ飽きるように、そして満腹し喜びの民とされるように、それこそ父の栄光である。ハレルヤー、エイメン、ハレルヤー。手を挙げてください。おー、レシーブレシーブレシーブ。おー、天的な幻を受けるように。おー、5つの大麦のパン、2匹の魚であるイエス、この豊かさに預かるように。おー、イエスの豊かさを預かるように。レシーブレシーブレシーブレシーブ、ハレルヤ、レシーブレシーブ。求めよ求めよ求めなさい。おー、アスクアスクアスク。おー、願うだけを与えてくださる主に求めるように。おー、満腹させてくださる主に求めるように。アスクアスクアスクアスクアスクアスク。レシーブレシーブレシーブ。In the name of Jesus。In the name of Jesus。Receive, receive。食べて飽きるように。おー、食べて飽きるように。おー、満腹するように。登りイエスと共に座すように、イエスの言葉を聞くように、内なる油塗りにとどまるように、おー、内なる塗り油の感覚に委ねるように。私を食べる者は永遠に生きる。私の血を飲む者は裁かれることがなく命から命に移る。私を食べるように飲むように、私の命をエンジョイするように享受するように。ハレルヤープレイ、ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤ、ハレルヤ。
ほら、そらまだまだどう、ほらまだまだまだどう、ほらさまだまだまだ、
ハレルヤ、ロード・オブ・グローリー、ロード・オブ・グローリー、ロード・オブ・グローリー、ロード・オブ・グローリー。
Lord of glory. Lord of glory.
Hallelujah. おー主よ、ますますあなたを食べ、あなたで満腹することができますように。あなたの豊かさはあらゆる領域に及ぶでしょう。まず私の霊が満腹するとき、魂が満たされ、喜びがあふれ、そして思いが真理で武装され、意志は神に従い、この時に私の体は癒され、あらゆる物質的な豊かさにも預かるでありましょう。まず神の国と神の義を求めよう。そうすれば全てのものは添えて与えられる。イエスの名によって求めるがよい。何でも叶えてあげる。それによってあなた方の喜びが満ち溢れるであろう。それは実の栄光である。ハレルヤ、エイメン。